はい、ということで、今回も2本終えました。
はい。
ね、ちょっとね、体調が悪い中やってますけどもね。まあ、エンディングは、
はい。
まあ、お悩み相談、いつも通りやらせていただこうかと思いますけれどもね。はい。今週もね、はい、結構やっぱたくさん来ておりますんで、はい、いくつか やりたいんですが、
はい、
オカルトネームはですね、
はい、
ケイゴさんですね。
はい、ありがとうございます。
はい、オカルトマスター早瀬さん、
はい、
サイコパスマスター岸本さん、こんにちは。ケイゴと申します、
はい。
いつも楽しい2人のやり取りに楽しまさせていただいております。
サイコパスマスターはいいですか、もう。
いいです。
あーおー、
そうです。
来た、ついに。
いや、てかマスターってなんだよっていうね。
サイコパスを統括してるでしょ。
いねえそんなやつ。サイコパス統括できないからサイコパスだからね。
あ、まあまあね、うん、あの名言だ。
だから、はいはい、どこまで言ったっけ。あ、はい、楽しませていただいておりますと。はい、早速ですが、
はい、
お二人に相談があります。
何でしょう。
先日、
う
ん、近所の古着屋に行き、
はい、
ジーンズを探しに行きました。
はい、
すると一目惚れと言っていいほどのジーンズを見つけました。
ほいほい、
値段が気になり確認すると1万円以上して完全に予算をオーバーしていましたと。はい、しかし自分的に完全に気に入ってしまい、
うん、
サイズもぴったりだったので運命を感じたため即購入しました。
はい、
そのジーンズはベージュ色でとても味のあるジーンズです。
おー、いいですね。
まあ、ちょっとね珍しいと思うけど、う
ん、確かにあんまり見ない
ね、で家に帰り早速そのジーンズを履き、出かけましたと、
はいはい、
うん、すると、向こうから高校生2人が歩いてきて、
うん、
私を見るなり少し驚いた様子を見せ、
うん、
ビビったー、ズボン履いてないと思ったーとこそこそ2人で話していてすれ違いましたと、
はいはいはい、
でその時はまあ特に気にせずにいましたが、
はい、
今度は喫茶店から女性の方が出てきて私を見るなりビクッと驚き、すぐにホッとしていました、
はい、
その時直感的にズボンを履いてないと思われたんだなと感じました。それ以降お気に入りのジーンズは履いていません。はいはい、悲しいな。
悲しいですね。
今後もそのジーンズを履いていいのかとても悩んでいますと、
はい、
オカルトやサイコパスの見解で助言をいただきたいです。よろしくお願いしますと、はい、ありがとうございます。
はい、
ね、ケイゴさんの、
なんか
ね、
はい、
まあ、お悩みですけれども、まあ、要するに、すごいお気に入りのジーンズがベージュ色で、まあ、要は履いてないように見えちゃうっていうね。で、まあ、うん、これをね、お気に入りだから履きたいけども、うん、履けてない状況だとどうすりゃいいかっていうことですよ、うん、どうしましょうよねこれ。
でもまあだから簡単にちょっといつも通り言いますと、これは妖怪の仕業ですよと、うん、はい、
どうしますかって聞き、妖怪の仕業なんですか。
妖怪の仕業です。
の部分が
ベージュ色のズボンを選んでる時点で、その段階からもう
誘導されてるの、
そう、取り憑かれていますよと。
そんな妖怪います。
じゃあ何の妖怪だ
って、ジーンズをっていう、うん、
気になりますよね。
そうっすよ。
これは妖怪2本の足。
ほう、2本の足。
はい、
ほう、知らないです。
この2本の足という妖怪はですね、百鬼夜行絵巻というですね、まあ有名なものに、うん、はい、書かれている妖怪なんですけれども、ね、うん、下半身は赤いふんどしを締めた普通の人間なのですけれども、その上に直接大きな頭が乗っているという、まあ、妖怪なんですね。
ふん、下半身に頭がいきなり乗ってるみたいなこと？
ちょっとまあ見てもらえますか、じゃあ。絵があるので。はい。
はい。予想通り。
そうそうそう。うん、ふんどしを巻いた、
うん、
下半身の上に頭が乗ってる。
そうだね。なんかふんどしがちょっとよだれかけみたいになってる感じだね。は
い、まさしく、そう書いてるんですよ。
あ、そうな
のね、
うん。
この、百鬼夜行絵巻にも書いてるんですよ、そういうふうに、
んうん。
だから、この方っていうのも、要はもうこれ、すっぽんぽんなわけですから、2本の足っていうのも。
うん、そうだね。
ふんどしだけの。
うん、
要はこれ、ベージュの、ジーンズに見えなくもないですわ。
見えないっすよ。
すっぱだかに
見えないっすよ。
で、これを見た人も、うわ、すっぱだかの人がいる、っていうか、その上に頭乗ってるっていうので驚くんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
2段階の上を驚かせるパターンね。
そうそうそう、裸、うわ、頭気持ち悪いっていうの、うん。これだから、ね、ちょうどその、うん、要は裸のっぽいそのベージュのジーンズ履いてて驚かれるまでは一緒ですから。
確かに。
うん。
妖怪か違うかの違い。うん、
これは取り憑かれているところから、まあ、結局そのジーンズベージュを買ってしまったっていうのは あると思いますよ。
なんだろうな、どういうことが
ちょっ
と
店に行ったっていう、だから2本の足にね、
はいはいはい、
だから今後上半身なくなって、ね、頭がその下半身の上にくっつきますよ。
え、あ、じゃあこれ妖怪になる
経過、
そう、経過ってこと、
経過ですね。調べれば出てくると思うの、2本の足っていうふうに、
2本足、ね、
妖怪2本の足、
妖怪2本の足、
はい、出たらすぐ出てくると思うので。あ、まあそれかですよ、
うん、
センス悪い。本当に。
おい、運命感じてんだぞ、この人は。
普通ベージュ選びます。
俺もね、びっくりした。聞いたことの、
見たことない、
ね、ないよね。
うん。
ベージュってあるんだっていう。
それ選ぶ感覚の持ち主、
そうだね、
普段から驚かせてますよ。
多分ね。
それ気づかない、
ね。これ以外にもね。
うん、だからもっと、その人にね、
うん、
普通に歩いてる人とかに寄せたようなズボン履いた方がいいです
よ、
ね、驚かせないような。
そうそう、もうまるまるまんま肌色に見えるってさ、うん、すごいよね。
すごい、
そんなのあんのっていう、うん、逆に
ね、
驚きですよ。
これだったら絶対手伸ばさないけどな。
そうだよね、うん、まあそうっすよね。まあなんかそうだね、
そうそう、なんでまあ2本の足に絡まれか、絡まれてるじゃない、うん、日本の足に取り憑かれてるか、
うん、
マジでセンス悪いこと、近す
メンズノンノとか見た方がいいことね。
勉強した方がいい、
そうだね、
ちゃんと勉強した方がいい。まあ、僕はね、十中八九日本の足だと思ってますけれども。
なるほどね、
はい、
あれかもね、肌色がさ、うん、日本人の肌色っぽいからダメなんじゃない。
はいはい、
もっとさ、日に焼けたりとかすればこう、う
ん、ね、ズボンがね、
ズボンの方と色をこう変えれば、自分の色を元々のね、
確かに
変えれば分かんないよね、
うんうん、あ、履きたいんであればね、
そう、履きたいんであればそのね、
うん、
ナンセンスのものを履きたいんであれば、
はいはいはい、
常にね、
うん、
まあ自分が色黒くなるとか白くなるとかすれば、はいはいはい、そのギャップでね、
うん、
分かんない、あ、履いてないんだなっていう、うん、履いてないんだなじゃない、履いてるんだなって思うってこと ね、
まあ、まあね。
すごいな、ちょっと見てみたいな、普通にこれ、
ね、ちょっと画像送ってほしいな、
うん、そうですね、じゃあ、あの画像ありましたら送っていただければと思います。はい、はい、ということでね、
はい、
お一方、
はい、
もう完全に解決したということで、続きましてもう一ついきましょうかね、はい、オカルトネームあるかな、はい、あ、いや、ありましたね、
はい、
ですね、オカルトネーム怖がりだけどオカルト好きさんですね、はいはい、結構多いですね、そういう人ね。
そうそうですね、
そうだね、
うん、怖がりですけど、
オカルトスター林さん、はい、サイコパス岸本さん、こんにちは、はい、いつもトシミナティのポッドキャストを仕事中や家事をしている時に楽しく拝聴させていただいていますと。
普通に聞いてくれてもいいんですけどね。
そうですね、なんで合間にっていうねところだよね。まあまあいいでしょ、それは。
まあ
好きに聞いていただいていいですよ。
本当にありがとうございます。
最初はムーミンなどほのぼのとした話が多かったので、
ね、
小学生の娘と一緒に聞いていましたと。
ありがたい。
一応小学生でも大丈夫か念のため、先に私が聞いていたのですが、
いろいろありますからね。
そうですね、うん、岸本さんの話を聞いてゾッとしてしまいました、
はい、
それからは一人で聞いていますと、
はい、
で、うん、この方ですね、
うん、
今は娘とお風呂に入っているのですが、
はいはい、
もうすぐ中学生なので、
はい、
娘には早く一人で入れるようにならないとねと話しております。
まあそうですね、うん、
まあね、しかし34歳にもなって私も夜一人でお風呂に入るのが怖いです。
怖い人は怖いでしょうね。
どうしたら怖くなくなるでしょうか。
ほうほうほうほう。
お二人はお風呂は怖いですか、うん、また他にどんな時に怖くなりますかと、
はい、
ということで、ね、まあそうですね、
うん、
まあ中学生の、ね、娘さんがいらっしゃる34歳の方ってことですね、
うん
うん、まあ中学生の娘に言ってんのにもかかわらず自分も怖いっていうこと
です。まあまあそれはね、
うん、どうしたら怖くなくなるってどう、
ね、
そもそも怖いっすか。
僕はお風呂全然怖くないですね。
そうっすか、
うん、
怖かったことない。
ないですね。
子供の頃から？
その
本当？
言ったらば、お風呂ってそんなにね、その怖い妖怪いないんですよ。
ああ今ああ何そのお風呂に生息するというか、う
ん、お風呂から出るってまあ
赤なめみたいなやつとか。
まさしく。
うん。
妖怪赤なめぐらいしか出ないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、妖怪赤なめってね、本当に風呂を舐めるだけなので赤を、
うん、
綺麗にしてくれると。
綺麗にしてくれるっていうね。
うん、
へえ。
なんでね、別に大して怖くない妖怪なので。
妖怪的にはね、
うん、
ああそう
なることはないなと思いますね。
まあでもね、こう長年ずっと怖いって言ってるんだから、うん、まあなんか方法がね、まあ、ある
っていう。汚いね、お風呂とかだと悪いものが集まったりするんですよ。
そうなんだ。綺麗にしといた方がいいんだ。
そうそう。 え、怖い、怖いけど、なん、
オカルト好き。怖がりだけど、オカルト好き。オカルト
好きさんはものすごい綺麗に洗っておけば、うん、悪いものは来ないので。
なるほどね。
そうすればまあ、うん、いいんじゃないですかね。
いいものが払うみたいなこと、
綺麗にしとけばね。うん、
風水的なノリ。
そうそうそう。
あ、まあ、水回りね、綺麗にするっていうね。
そうそう。なんで逆にその怖いとこありますかでしょ。
ありますかって、
そう。なんかあります、岸本さん、怖いとこ。
僕結構、うん、あなたは普通に言ってたけど、うん、僕小さい頃やっぱお風呂とか怖かったですね。
なんで？
目つぶってるシャンプーする時あるでしょ。あの時に俺後ろに誰か来てなんかされたらどうしよう的なのがやっぱ強くて、
うん
うん、でまあでもそっから結構お風呂はね、うんうん、怖かったねずっと、まあ、何をきっかけにかはちょっと覚えてないけど、
は
い
は
い
は
い、
お風呂でね、要は遊ぶことをお風呂で遊ぶっていうことを、うん、遊び方っていうのを、
ちょっ
と一個覚えれば怖くなくなると思うんですよ。
なんかそんなことあるよね、
お風呂で遊んでれば、うん、時間過ぎますから、知らんうちに。
うんうんうん。
うん。まあ、僕の場合だと、
やるね、
うん、ジャン・レノの、グランブルーっていう潜水士の話があったんですよ。
ジャック・マイオールのやつですね。
あ、そうそうそうそう。うんうん、ね、で。それの真似をして、頭ごと全部浸かるっていう。うん、お風呂の中にね、
よくやる銭湯とかでよくやる遊びでね、
そうそうそうそう、それともジャンレノの真似しながらっていう
あ、役に入ってやるんだ、
役に入り込んで
それやってたのお前
どう、それはずっとやってます、小さい頃から。
え、エンゾの役やってた。
あ、やってます、やってます。
あ、そうなんだ、
うん、それをやってれば時間普通すぎるんですよ。
なるほどね、うん、温まるのとかね、うん、それでいいのね。そうそう、あ、それ、うん、シール、その人にグランブルーやれって言う。
ああ、だから自分なりのなんかお風呂の遊びみたいなのを、ああ、な
るほどね、そうか
そうか、そうそう、作って、
例えとしてね、
お風呂は怖い場所の遊び場だっていう風に考えれば、まあ、怖さもなくなるんじゃないかなと僕は思いますけど。
なるほどね、
うん、
はいはいはいはい、
うんうん、
ちょっとわかります、でも言ってること、うんうん、だからまあね、僕はだからそういう感じで多分克服してったと思います、うん、そのなんか妄想して、
はいはいはい、
僕多分ね怖いのをかき消すために、うん、エロいことを考えてましたね、多分。
お
ー、なるべくそれで戦おうと思ってやってた記憶がありますね。
ある研究者が、
うん、
本当にその幽霊とかそういうものを、
うんうん、
そのまあ、自分から避けたいというか、うん、遠ざけたい時にはエロいことを考えるのが一番って言ってました。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、正しいじゃん、じゃあ
正しいです、なんで
自然と言ってた、
はい、
ま
あ、エロいこと考えると怖いものって
飛んでくるね。
そのエロいことするための妖怪とかもいるんですけど
さらに、
うん、カウチとかっていう、
さらに上がいるんだ、
中の女の妖怪とかいたりとかするので、舐め女とかね、目玉を舐めてくるっていう、
ね、エロを餌にね、そうそうそうそう、おびき寄せるみたいないるよね、
でもいるので、
確かに、
うんうん、まあそれ、うん、もありますけど、まあ、エロいこと考えるのはいいらしいですよ。
なるほどね、
この手として、
じゃあそういうの、そうそう、34歳の娘いる方にエロいこと考えろってもなかなかね、
風呂の中でムラムラしてくださいっていう風にすればまあまあ、
まあね、
避けれますよ、風呂を綺麗にしてエロいこと考える
ね、まあね、いろいろ小道具とかもね、
うん、
ありますよ、シャワーとかまあね、はい、
キティちゃんのね、
そうですね、
キティちゃんの、
キティちゃんならバレないんだけど、娘に大丈夫ですよって、
はいはい、
はい、こういうことを、あ、あとだからあなたね、お風呂怖くないって言ってたけど、
ね、
なんか怖くなる時ってないんすか、
怖い場所
とかトイレとかさ、
トイレ全然怖くない、
全然
怖くない、言ってきて言ってきて、怖いだろ、
夜の公園とかさ、
あ、怖くない、全然、
マジ
夜自体怖くない、
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 夜ってじゃあつけても意味ない、
全然怖くない、
墓地は墓地、
墓地全然怖くない、
墓地怖くない、
墓地全然怖くない、
お化け屋敷、
あ、怖くない、お化け屋敷怖くない、
絶叫マシンは、
絶叫マシン高いとこ苦手だからそれはまあ怖いですけど、まあ、
ちょっと種類の違う怖いだよね、
あんま怖いとこないな、心霊スポットとかも全然行けますし、
子供の頃から、
それは子供の頃からです、てかその夜多分岸本さんは経験したことないけど、
うん、
6時7時過ぎたら真っ暗になるんですよう
ん、うん、
僕らの街灯もないから、
ああ、そっか、うん、暗さのレベルが違うか、
レベル違います、真っ暗になるんですよ、
うん、
なんで怖いっていうのはあんまないですね、夜に、
暗さに対する恐怖心はないんだ、うん、
ない、ない、全然
ない
の、
全然ない、全く、
全くない、
本当かよ、
全然いけますよ、どこでも、
すごいね、
うん、怖く
ない、何に、じゃあ恐怖感じたことないの、
人はありますけど、
あ、対人ね、
うん、
場所とかにはないんだ、
あんまないな、あるかな、
すごいね、
なんもないな、 ないな。
人だね、じゃあ。唯一苦手なの。
ね、苦手です。
お前が妖怪みたいだな、もう。
人見知りなの
でね。へぇー。うん、そっか。じゃあ、ね、あんまり気持ちわかんないね。この、
わかんないですね。ね、全然わかんない。うん。
そっか、
じゃあ。楽しいのにって思う。
夜楽しいのに。
夜とか、夜歩くのはしますけど、朝歩くことしないですもん、僕。
休憩好きっぽいね、もう。
ありがとうございます。う
ん、そうだね。じゃあまあ、
うん、
怖がりだけど、オカルト好きさんは。
まあ、遊びをね。
ね。うん、
見つけるとか、まあ、ムラムラするとか。
そうだね、ムラムラさせるとか。
うん、
あと、まあ、中学生の娘さんにはね、はい、なんかさっき言ったグランブルダイブ遊びやったりとかね、いいかもね。
ムラムラさせるとか。
それ早い早い。中1だから。まあ、いいけど、いいけど。
覚える時期ですわ。
そっか、思春期。
覚える時期ですよ。
こういうの言うからさ、リスナー減っちゃうんだよ、多分。若い。
じゃあ、
10代の。
まあ、カットしときます。怖いんでね。
そうですね。
10代のリスナー失うのが一番怖い。
一番怖いですね。
一番怖いんでね。うん、
それ以上はね、別にいい、うん、いいのにって。
やんなことないです。大事ですよ。どの世界も。
はい、そうですね。はい、わかりました。
はいはい。
ということで、まあ、じゃあ。
何ですかね。
はい、怖がりとオカルト好きさんのお悩み、ね。うん、解決という
はい解決です。
やりましたけども、
告知なんかあるんでしょ。
告知というかね、うん、まああのいや別に僕の告知じゃないですけどねちょっとですね、うん、このポッドキャスト始めて、
うん、
まあいろいろやってきてるんですけど、
うんうん、大事なお知らせ。
そうですね、ちょっとオファーというか、
はいはい、
うん、が、ちょいちょい来ておりまして、
はい、
はい、で、まあもうね、あの我々ちょっと撮影というか、
うん、
まあ、もう終わってるんですけれども、
収録は
ね終わったんですけども、ちょっとあのロフトプラスワンというですね、
ロフトプラスワンですよ、
うん、サブカルの聖地ですね、
聖地ですよ、
まあ、新宿にねある、まあ知らない人からするとちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ライブハウスみたいなところで、主にねそのトークショーとか、
リリー・フランキーさんの描いたね、
あ、そうですね、
イラストが壁にバーンとある前で話すっていう、
そうです、結構そうそうたるねメンバーがいろいろイベントやる場所なんですけども、
ね、すげえ緊張しましたね。
緊張したね。
しなかったですか。
ああ、まあまあ、それなりには。
ああ、最初はちょっと
緊張した。そんなにしなかった
か。ああ、でもまあ、正直。皆さんすごいいい方だったから、うん、それはありますよね。緊張のほぐし方すっごい上手いですよね。
そうだね。
優しいし。
ただ入った時は一番緊張したね、あの場所に。
ね、
うん。
どんだけ背中押したか、岸本さんの。本当に。行け早く。行け早く。
いや、まだちょっと、空いてないんじゃないこれ、みたいなね。
そうそうそう、う
ん。
ありました。
まあ、というですね、まあ、ロフトプラスワンっていう、うん、まあ、ライブハウスの、
はい、
ところからですね、ちょっとオファーいただいたのが、
うん、いただきました。
まあ、20代の方を中心に、うん、まあ、気になる表現者をこう、はい、インタビューするみたいな、はい、インターネット動画プログラム、
はい、
発掘ラジオというのをね、
う
ん、やってらっしゃるんですけれども、
はい、
そうですね、まあ、それに我々が呼ばれたというか、
はい、そうですね、20代を代表する発表者です
から
ね。
そうですね、まあ、僕30代なんですけどね、
あなたは、
はい、まあまあまあ、結構ねラッパーの人とか、
うん、
まあ、芸人さんとか、
ね、
DJ とかは、はい、まあなんかなんていうのアーティスト寄りな人だよね、
その中に加えていただいたっていうのはすごいありがたいですよね、う
ん、にまあちょっとはい、読んでいただいて、うん、インタビュー形式でね、うん、お話をこう、そうそう進めていったというか、
まあ、空回りしてる部分もありますし、
そう
っ
すね、
すごい、まあ、ちょっと盛り上がってる部分もありますし、
結構まあねいろんな話したというか、
うん、そうですね、
いろいろこのポッドキャストではちょっとね、
う
ん、あんましてなかった我々のプロフィール的なこととかが、まあ、メインだったのかなっていう感じですけどね、
ポッドキャストを始めるまでの
話、そうですね、プロセスとかね、うん、話して
と、まあ、都市伝説ちょっと話させていただ
くと、ちょっとね、軽くね、まあまあ、やってというか、
はい、で、未来、こうなりたいとかね。
そうですね、今後の予定とか、う
ん、とかあるので。
都市ボーイズ、
うん、
ついに、イベントをね、開催するということに、
相、うん、はいはい、
なりまして、
ありがとうございます。
東京別支店ツアーというね、うん、まあ、いろんな、面白いツアーをやっている、
は
い
ね、
ところとこうにオファーをいただきまして、うん、我々が、今回ねやるということで、
はい、
都市ボーイズと行くあなたの知らない都市伝説の現場ガイドツアーというのを、5月22日に、
はい、
やるということなんですが、
はい、
こちらもうちょっとね、はい、満員御礼ということになりまして、はい、ちょっともう募集の方はしていないんですけどもね、一応1回目のイベントということで、
うん、
まあ、ご報告だけ ね、 そうですね、させていただいてという。
まあでも、こういうことやりましたっていうレポートというか、そういうことはまあ、後でね。
うん。まあ、ツイッターとか、まあ、ポッドキャストとかでも、
はい、できたらなと思いますけど。うん。
まあね、次回のね、うん、なんかあの、何参考になるかもしれないですから。
はい。
まあ、こういう感じのことやってんだっていうのを見ていただいて、うん、また次回、もしかしたらタイミング合わなかった方が、
はい。
ご参加いただければと。思うわけですけども、
はい、はい、あと写真撮り放題ですよね。
写真撮り放題ですよね。僕の方はちょっと有料ですけど、
なんでだよ。
地下アイドルのシステム採用しますけど、
職割アイドルって思ってんのか偶像だと思ってんのか、
自分
の
こと、ね、偶像だと思って、
マジやばいな、
は
い、
まあその辺は全然。
いくらちなみに。
500円。
安っ。800円かと思ってた。
まあね、
すごい
今回は格安で、はい、サービスさせていただきますので、ね、はい、
じゃあ500円でもいっぱい持ってきましょうか。
そうですね、いっぱい取りたい方は、
うん、
ね、は
い、わかりました、
はい、
あとあの漁師さんがね、
あ、ついに
重ねちゃいますけど、ちょっと、まあ、漁師さんが来られるので、うん、まあ、その漁師さんに当てたその、まあ、質問、
そうですね、
まあ、ちょっと質問これ聞きたいなっていう質問文とかもあれば、
うん、うん、もう来てますよ。でも
ちょいちょいちょこちょこ来てます、
漁師さん、うん、リクエスト、
はい、う
ん、
山の方なのでね、漁師さん、ね、
いや、そう、間違いないですよね、
はい、
あの今別にねボケてとかそういうことじゃないですけどね、
はい、山の方の
漁師、真面目に聞きたいことをいただければと思います。
そうそうそう、なんでまあそれだけ、はい、
以上ですかね、はい、はい、ね、ということでじゃあ今回終わりますので、はい、いきます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
ユミナイルミナユミナありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。